ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、今回の講師ですけれども、熊本大学文学部総合人間学科地域社会学の徳野貞夫教授です。徳野先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今私は地域社会学というふうに紹介をしたんですが、徳野先生の大体の専門といいますと、その中でも農村社会学、農業社会学、地域振興論、
まあそうですね、
という一応、はいはい、ジャンルになるわけですけど、
都市もやりますけどね、だから、まあ社会というのは非常に大きいんですよね、はい、抽象的なんですね、うん、はいはい、その中のやっぱり、地域とか、地域といってもね、ものすごい幅広いんですよね、集落から、はい、それから県から、はい、国家からアジアまで。松崎さんは何人ですか？
日本人です。
アジア人ではないんですか？
アジア人でもありますね。
地球人では
ありますね。
熊本県人では
でもありますね。
これですか？
いや、難しい
ね、
はい、
自分自身がな、地域って言葉を簡単に使ってますけど、本当はものすごい幅が広いというか、中身も違うんですよ。
なるほど。その視点の違いで随分いろんなもの、見え方、考え方変わってくるんですか？
変わってきます。だから例えば村だったら村、町、都市部だったら町内で見るかと、
はいはい、
それから繁華街出て行ってここの、ビジネス環境とかね、うんうんうん、買い物の環境とかね、うん、そういうもので、あの地域を見るか、
うん、
国の経済や政治で見るかによってやっぱり地域なんてものすごく変わります。だからそれが社会、社会もそうなんです。
なるほど。
社会と地域はほとんど同義語ですね。
なんか随分やっぱりその見方でハッとするところがありますね。感覚やっぱり違いますけど、我々知らず知らずにそのなんか使い分けをしているというか、
うん、そうです ね、
ね、
まあ、大体使っ、厳密に使う人はまずいません、
うん、
でこれ厳密に使わなくてもなんとか曖昧なままで、コミュニケーション、みんな の、 あの生活はできます。
なるほど、
うん、そのね、最たるもんがね、家族なんです。
家族、
うん、
はい、家族、はい、
で家族みんな分かってるつもりでおるんです。
うん、と言いますと
家族の人数意外と分からないですよ。
うちで言いますと、うちは、うん、
ちょっと教えてください。
私と嫁がおりまして、うん、子供が4人いますから、6人家族、
6人家族、はい、お父さんお母さんご健在ですか？
あ、おります、おります。近所に住んでますね、2人
ね、はい、松崎さんを産んで育ててくれたお父さんお母さんですね、家族じゃないんですか？いつ家族辞めました？
あ、家族ですね、
うん、だから松崎さんは子供学生の時に家族を書きなさいって言ったら、自分のご兄弟何人ですか？
3人おります。
ご兄弟3人とお父さん、お母さんの5人家族で書いてたんでしょ、
はいはいはい、
それなのに今そのご兄弟も外して、さらに実の親も外して、
はい、
そして私と家内と子供4人、いつ家族別れる儀式をしましたか？
いや、別に儀式は特にな、届けも何も出してはいませんけれども、いつの間にやら。
そうなんですよ、
やっぱ住まいが変わるとなんとなく、
うん、ということでしょ。住まいが変わることと家族辞めることは全然別でしょ。
そうですよね、
それが分かってないんです。
なるほどね。
それはね、
ええ、
別の言葉で言うとね、
ええ、
家族じゃなくて世帯なんです。
あ、そうか。
だから今の世帯は奥さんと子供4人の6人世帯、
はい、
だからお父さんお母さんとは世帯を分かれた、
うん、
ということなんだけど、どうも日本のものすごくこの頃大きな問題は、この世帯と家族の違いが全然分かんないんです。
はあ、
混同してるんです。
あの混同しちゃうと先生どういう問題が出てくるとかあるんですか？
あるんです、
う
ん、例えばですね、混同しちゃうと例えば住民台帳は世帯を取るんです。
なるほど、
ね、住民台帳、
はいはいはい、
でそれを家族というから、現代独居家族とか高齢者夫婦世帯、世帯とかがものすごく増えてるわけです。そうすると日本は家族が解体したとかね、地域が解体したとかね、さらにそれをもってね、限界集落でもう地域はダメだとかね、日本の将来は高齢者が多いからもう競争力なくなるとかね、高齢者の扶養どうしようとかね、みんな、家族と世帯が分からないから、ものすごい不安になってるわけです。家族が縮小してて。
なるほど。
具体的に言うとね、うん、今日本の世帯の中の一人世帯、いわゆる独居世帯、何パーセントだと思います？
一人、いや、数は全く分かんないですね。
うん、数パーセンテージで言うとね、34% ですよ。
34% 一人なんですか？
そう、一人。34% で、田舎は年寄りの一人暮らしが多い、
はい、
都会は年寄りと若者の一人世帯が多い。
は
あ、都会も年寄り多いんですよ、ね、これが 34%、 これがね、
はい、
昭和30年頃、
はい、
今からだから60年ぐらい前、これは
3.4%
やったんです。
10倍。
それからね、2人世帯もね、昭和30年の時は 6.8 ぐらいやったんです。
6.8、 はい、
今はですね 27% ぐらいなんです。
これ何倍にもなってるんですね、
う
ん、
そうするとね、1人世帯と2人世帯を合わせたら 61% か 2% なんです。
は
あ、3分の日本の国の3分の2が、まあ、僕の言葉で極小世帯、1人か2人なんです。
へえ。
そしたらね、1人か2人になるとね、いいことと悪いこと2つあるんで、いろいろあるんだけどね、ご飯炊きますか？
ご飯炊きますね。
いや、だから1人か2人になって、だんだんご飯をあまり炊かない人多くなるんです。
あ、なるほど。
お米をご飯にしでなかなかしないんです。
一人分だったらばもうめんどくさいですもんね、
うん、だから何が増える、ラーメン屋さんとコンビニがむちゃくちゃ増えてる。
なるほど。
で、代わりに例えば世帯が小さくなっていったら、それはテレビも1台、
うん、
冷蔵庫も1台、
うん、
車も1台、
うん、
ついでに家も1台、
うん、
いや、一軒。だから日本の経済それでぐわーっと見たんです。
あ、そういうことですか、
うん、だから日本の高度経済成長、経済発展、企業はうんうんって言ってるけど、それを支えたのは数大きい世帯やったのが小さい世帯に分局化して、もう日本、3分の2まで1人か2人やろ、そこまで世帯小さくなったらもうテレビも冷蔵買ってくれる人おらんから、まあ他のところに売りに行かしゃあないわと、今経済界は一生懸命そこでどう生き延びるか考えてるわけです。
なるほどな、
うん、
ってことはその極小の世帯が増えたことで、いいメリットも日本経済としてはもちろんありました、まあ、そこにお勤め方も当然たくさん増えたわけですよ。でも片やそれによって出てきた問題も今だからあるわけですよね。
むしろそっちの方が大きいですね、
うん、
今限界集落とかね、それから地域の人口減少とかね、うんうん、みんな問題にしてるけど、それを経済からしか見てないんですね。で、はっきり言うとですね、今からの社会、ある一定程度物はありますね、豊かになったですね、それを豊かになるために家族をバラバラにしたってとこもあるんです。みんな犠牲にして。
なるほど、
ね、みんな、田舎で農業ベースに大家族の世帯に住んでたやつを子供たちを出し、あれを差し、日本の経済成長したら、気がついたらもう3分の2が超極小世帯って ていう風な構造になった時に自分の幸せはどこにあるんやろうかと。だから一人で大型60インチのテレビ見てても別にものすごく、面白いわけではないんですよ。
そうですね。ね、
でそうすると一番今やっぱり、日本の人々が思ってるのは身近に付き合えるそういう人たちがたくさんいるかいないかによってその人の幸せがほぼ決まってきます。
身近に付き合えるというのはその近くに住む友人とか隣人ということですかね。
もあります。友人、うん、隣人もありますけど、うん、一番強いのは子供や孫です、はいね、だから子供や孫と言っても、うん、じゃあ子供や孫が一緒にいないってみんな思い込んでんです、それは世帯が別だから、うんはい、でも僕がずっと調査したら大和町であろうが、どこに行って調査しても3分の2近くは車でだいたい30分から1時間以内におります。だから大和町の人は、大和町も過疎です、はい、同じな限界集落とか言われてます、うん、でも全部調べたら3分の2はこの熊本都市圏におるんです。そして熊本に車があるでしょ、携帯があるでしょ、うん、今から病院けど帰り寄るよと、で子供がなんか待ってるとか逆にやってくるとか、昔の暮らし方と家族世帯暮らし方みんな変わってるんです、うんうん、でも昔のイメージで家族とか暮らし方やってるから対策が取れないんです。ね、
なるほど、
うん、だからみんな限界集落は大変だっていうこと、ね、それは住民台帳で見れば独居であるとか夫婦高齢者夫婦世帯でも隣の町、まあ、市町村合併したから同じ町内、うん同居はしてないけど、同じ町内とか隣のそれこそ大和町から高佐とか、熊本市内とか、行ったり来たりしてるのにこれ家族別だから、うん、もう将来がないとかね、幸せでないとか、むしろ そこなんですよね。でこういうのをね調べるのをね T 型集落点検って僕が開発したね手法でやってるんです。それは何かただ、はい、その先ほどの、お父さんお母さんとはどこにおるのか、出ていった多子市または多子者奥さんも子供も入れて、はい、はどこに住んでんのか、うん、その距離はどれぐらいあるのか、どれぐらいの頻度でおるのか、そうすると今ものすごく変わってて、一番幸せな人ね、さっき言ったのもう嫁にやった娘がおるんやけど、はい、30分ぐらいで車で来れるんです。そうすると3日にあげず来るんです。
なるほど。
で3日にあげずに行って、野菜とそれから米は持って帰るんです、うん、で時々1週間に一遍は孫も連れてくるんです。そして孫のポケットに年金を親からねじ込ましてるんです。それを取り上げる、ね、でこういう世界いっぱいあるんです。でそうしたらこれね おじいちゃんおばあちゃんね、はい、嫌がってんのかってね、これが幸せよって。だから娘からせびられて孫から年金持って行かれる幸せ、でしょ。
そうですね。
でこの仕組みをどうするかと、うん、もっと、ものを、いいものを買って、まあ、今乗ってる車は普通のセダンだから高級車のクラウンにしたいと、で今打つとこは K だと、だからクラウンの方がいいっていう風になると K に乗ってもクラウンに乗ってもあまり今変わらんのよむしろそれに一緒に乗ってくれる人がどれだけおるかによって、うんうん、その人の、生活の充実度が違うんです。だからもう時代は大きく変わったんです、ポストモダンに、ただまだ日本の国家だけ、
はい、
国民も地方自治体も変わってんだけど、国だけは未だにまだモダーンでいこう、経済発展と云々で考えてるんだけどちょっとずれてきてますね。これが今日本の大きな問題でしょうね。だからベースは家族と世帯をきちっともう一度再確認して、自分たちで、まあ、一番身近な関係ですよ。でその底に近隣とか職場の人とか、 まあ、こういう個体識別できる人たちとの関係をきちっと作ると割となんとか生き延びれるんではないかと。
なるほどですね、うんうん、先生やっぱじゃあ我々は離れて暮らしてるからダメじゃなくって、うん、そこの関係どうやって作っていくかっていう、うん、距離を埋める何かを考えていくと、うん、まあ、幸福度っていう言葉だけで片付けられない何かあるんでしょうけれども、うんうんうん、やっぱ感覚が変わってくるでしょうね。
感覚変わってきますよ。で、ね、現に実行している人そういう人たち多いんですよ。だってね、今日本の社会が高齢化社会とか人口減少になってるでしょ。昔のようにそして昔と今一番違うのはね、昔は貧しかったの、うん、今貧しくないもん。
なるほど。
何か買わなければいけないものがあるかどうかすぐに、
うん、
でいいものあるんですよ、
ええ、
でも昔のように絶対にこれを買いに行こうではなくて行ったらいいものがあるだろうなと思って期待度で皆さん行ってるんですよ、
ね、
もうちょっと時代変わってますね、
まあ、そこのこうプラスアルファというのは実は本当は我々すごく幸せなことなんだっていう、うんうん、ちょっと認識をもう一回しないと、うん、いけないということですよね、
うんうんうん、
もうね先生、今日はその農村の部分の話とかももっと詳しくお聞きしたかったんですが、
うんうん、
あっという間に時間が来てしまいましてぜひまた次回、
はい、
でまた先生がなんでその社会学をやるようになったのかまた聞きたかったんですけども、
はい、
そのあたりまた今度ぜひ聞かせていただきたいなと思っております。ということで今日はですね、熊本大学文学部総合人間学科地域社会学、これ文学部の中にあるんですよ。
そうですよ。
ここがポイントなんです、
うんうん、
ね、面白いですよね、うん、徳野貞夫教授にお越しいただきました。徳野先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。